Why stand in line until you think you have the time to spend an evening with me?
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.
延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red, and oh, the night's so blue.
延岡共立病院理事長の赤瀬育太郎先生にお話を伺います。先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、暑い日続いておりますが、先生、大丈夫ですか？
僕はもうね、暑いのが苦手なんで、
そうですね、
もう毎日本当に、しんどいですよ。はい、もうね、でもこれからまだ暑くなるかと思うと、
うん、
ちょっとね、
そう
心が重たいですね、
ですよ、
もう本当、
はい。
7月、まだね、梅雨明けてませんもんね。
はい、そうですね、うん、もう時期というところでしょうかね。ね、
それでもうこれですからね、うん、ちょっと本当ね、もうお外でね、はい、働いてる方には大変申し訳ないですけど、うん、病院勤務でよかったなと思って、
はい、そうですね。まあ、夏バテしないように気をつけましょう。
はいはい、気をつけましょう、
はい。はい。さあ、そんな今月のテーマが、80年代の昭和ポップススマッシュヒッターというわけで、久しぶりの音楽番組となりそうですよね。ね、
いろいろ選んできましたけど、はい、80年代というとね、僕は1969年生まれでして、はい、まあ、子供の頃からね、まあ、中学生ぐらいにかけてですけど、うん、印象深い曲が多くてね、
はい、
まあ、その後の人生に影響を与えたかどうかわかりませんけど、うん、
はい、
やっぱりこう、自分の心の中にね、深くこう根付いてる曲が多くて、まあ、今日は選んできましたんで、うん、皆さんと一緒にね、思い出しながら聴いていただけるといいかなと思ってます。
そうなんです。曲って聴くと思い出すんですよ。その時のことを。
その時をね、ああ、こんなだったなと、はい、あの時こんなこと思い寄ったなとか、あるじゃないですかね、
うんうん。
で、僕はほら、自分の実家も病院だったし、お医者さんにならないかなとか思いながら過ごしてきたね。はい、幼少期、
そうそうそうそう。
ちょっとプレッシャーがかかってるんですよ、うん。いろんなことに自我が目覚めてくるところですよね、
はい。
この先どうやってね、大人になっていくのかなとかね。うん、そんなことを思いながら、こうね、毎日過ごしてきた時のことを思い出しますもんね。
うんうん、そんな感じで今日は皆さんと一緒にこう、はい、思い出にこう浸りながらというか、
皆様の思い出を
浸
りながら。
はい、そういったわけで、まず一曲目が。
はい。一曲目はですね、シュガーのウェディングベールですね。
はい。
言葉で、スマッシュヒッターの曲っていうのは、うん、残ってんですよね、今でもね。
私もそれこそもう覚えてます。
あ、でしょ?
はい。
うん。まあ、僕らの年代はもちろんだけど、うん、若い人もね、聞いたことがあると。まあ、一回二回しか聞いたことないんでしょうけど、うん、それが頭にね、こう、メロディーに残るってことは、やっぱりすごくいい曲なんだろうなと思うんですよね。うん、はい、この曲も素晴らしい曲です。僕、聞き返してみましたけど、
はい、
やっぱりね、出だしのところからね、すごく素晴らしいコーラスでね、
うんうん、
まあその時はそんな風に思って聞いてたわけじゃないんですけど、今聞いてもね、やっぱメロディーも素晴らしいしね、うん、やっぱりこういい曲なんですよね。
うん、
ぜひ聞いていただきたいんですけど、このシュガーっていう3人目、女性のメンバーなんですね。一、
はい、
人がピアノですよね、うん。で、ベース、ギターと。三人で演奏しながら。
もともとそのバンドみたいな感じだったんですね。
バンドなんですよ。うん、そうそう。もともとバンドなんですけど、うん、自分たちではね、コーラスグループだと、うん、おっしゃって。
はい、そういうイメージです。なんか。
最初の出だしのコーラスですもんね、はい。で、最初の曲はバンド形式なんですけど、うん、だんだんこうね、曲を出していくにつれて、もう楽器弾かなくなってる。
そうなんですね。
そうそうそう。
最後の方はじゃあ、
最後の方、そうそう、もうコーラスだけなんです。
はい、
でね、まあこれね、当時はニュースになったんですけど、この3人のうちのね、まあ、ミキさんと、クミさんと、モーリさんって言うんですけど、
はい、
このモーリさんがね、亡くなったんですね。
はい。
そうなんです。で、うん、まあ結婚されて、で、子供を産むと、っていう時に、まあ死産だったらしいんですね。うん、 で、まあ、すぐにね、まあ、帝王切開すると、ちょっと精神的なね、
うん、
ダメージが大きいということで、翌日に持ち越されたんですよ。
はい。
ただその翌日にもう亡くなっていたということでね。まあその当時ね、その前置胎盤だとか胎盤剥離で出血してね、DIC になったとか、まあそういうね、大出血を起こしたというふうに、
はい、
まあ僕は聞いたような記憶もあるんですけど、うん、まあ結局はね、その、わからないと、死因がですね、現在も非公表なんじゃなくて、うん、医師にも解説不能だということで、どうして亡くなったかよくわからないらしいんですね。
そうなんですね。若いね、年齢で。
そうなんですよ。うん、おいくつだったかな、まあ、去年31って書いてますね。はい、だから、まあね、若いのにね、
うん、
亡くなられたんだけど、まあそういう経緯でね、まあこのバンドはもうね、結成することがないわけですけど、はい、すごくね、いい曲でしたもんね。うん、で、まあ、しおらしくないっていう自分たちがね、
はい、
ことで、シュガーっていう名前を。
あ、なるほど、そういうことなんですね。
甘いという、ね、いうことで、まあ、つけたらしいんですね、うん。で、これにもね、この曲もそうなんですけど、その当時ね、松田さんご存知かな、ヤマハポピュラーソングコンテストっていうのがあってたんですよ。
はい、聞いたことはあります。
あるんです。当時はね、ヤマハポップコンって言って、ポピュラーコンテストのことに、はい。毎年あるんですよ。で、この曲も、やっぱり、グランプリ、取った曲で、
うん、
その時ね、これ、コッキーポップっていうラジオ番組があってたんですよ、うん、ご存知ですか？
わかんない。
これね、毎日確かあってたと思うんですよ。はい、で、
毎日
確か毎日
ってことだと
思う。で、まあ短い番組で10分か15分くらいだったと思うけど、うん、そのコッキーポップっていう番組で、このヤマハポピュラーコンテストに、うん、優勝した曲を、かけるんですよ、
はい、
どんどんね。まあ、要するにこれに優勝すると、メジャーデビューするという、
うん、
まあ流れがあってね、はい。で、まあその各地でこういろんなコンテストがあって、でそれにまあなんていうか、ね、優勝した人たちが最後全部集まって、うん、静岡県のね、
うん、
掛川市にある妻恋っていうところで、はいはい、その最後の本選会があるんですよ、
はい。
そのグランプリを決めるね。でこのことを妻恋本選会って言ってたんですけど、
うん、
その妻恋本選会で優勝した曲が翌年にメジャーデビューすると、うん、でこの曲もそうなんですね、
はい、
ヤマハポップコーン出身です。
そうなんですね。そうなんですよ。
でヤマハポップコーンってね、
はい、
もうその当時絶大な人気でね、
うん、
もうフォークソングだけじゃなくてもういろんなポピュラーソングだから、うん、まあ、大体もともとフォークソングやったんだけど、まあそういうふうにこうね、いろんなミュージシャンがここからデビューしてるんですよ、
うん、
でこのシュガーもやっぱりそうですね。で僕ちょっと今回調べてね、
はい、
初めて知ったんですけど、この妻恋っていうのは群馬県の妻恋村のことかとずっと思ってたんです、うん、
はい、
群馬県にあるんですよ、妻恋村ってね、はい、そしたら全く関係なくて、
関係なくて、ね、静岡県の
静岡県なんですよ、うん、どうして妻恋って静岡県なのかなと思ったら、もともとほらヤマハ楽器やけど、ヤマハ発動機ってあるじゃないですか、うん、バイクのね、はい、ヤマハね、同じもともと会社なんだけど、リゾート施設をまあ運営してたそうなんですね、
うん、
だからここで毎年一回、大きな大会をね、うん、やってたらしい。
イベント
として。そういうね、うん、大人の事情が。
なるほど。
で、このコッキーポップってね、大石五郎さんっていうディスクジョッキーが喋るんですけど、はい、必ずね、オープニングでね、こう言うんですよ、うん。黙っていれば友達になれない。呼ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにあると。こっから始まるんです、
ね。毎回あるんですね。
毎回これから始
まる、うん。そんなね、大石五郎さんですけれども、この FM 延岡でも、日曜日の午後6時から、
うんうん、
プレミアム G という番組でね、
そう
お声を聞いたことあると思います。
ですね、はい。今もだからこの当時のコッキーポップの思い出を喋ってらっしゃるんですよ。
うん
うん、だから僕聞くと懐かしいんだけど、
懐かしいし、すごい長い間なんか
そうなんです。やっぱりね、黙っていれば友達になれないを言うんです、
うん、
そこでも。
うんうんうん、
ああね、懐かしいなと。
懐かしいですね。
このね、コッキーポップのコッキーっていうのはね、うん、ヤマハの社長さんだった川上源一さんという方がいらっしゃるんだけども、その方がね。まあ、気取ったとか生意気だとかね、うん、そういった意味らしいんですけど、まあ、時代を先取りしたポップスということで、コッキーっていう、コッキーポップですね、
はい、
って名付けたらしいんですよね。うん、ちょっとね、変築人な名前だけど。
なるほど。
もう、とにかくね、それよく聞いてました、このコッキーポップ、僕。
はい。
で、大石五郎さんは今でもね、
ね、
日曜日の夕方に聞けるんで、はい、懐かしいな。
そうですね。
十何曲選んできましたけど、
はい、
大半を占めてるんですね。
そうなんですね。
そうそうそう。だから、あ、やっぱね、絶大なね、うん、やっぱいい曲が選ばれるんですよね、こう、うんうん、コンテストやからですね。はい、耳に残るメロディーがね、うん、どれも素晴らしい曲だと思いますけど、はい、まずはこのね、シュガーのウェディングベルから聴いていただきたいですね。
はい、はいはい、どうぞ。
あるというかね、はい、確かあの優勝した曲だけあってね、最初からゴーンとこう来ますよね。
来ますね。私この曲を聴くたびにこの歌詞ですよ ね, ね、なかなかの歌詞ですよね。そのやっぱ元彼が結婚したみたいなのは、ね、
元彼が結婚して元彼を呼ぶんですよ ね, すよね、
うん、披露宴っていうか、そうそう、結婚式場の中でくたばっちまえと
ユニークですね、
なかなかの歌詞だなと。
そうそうそうそう、だからまあ、ね、そういうこうなんていうか、やっぱいいね、そのシチュエーションの新聞を選んでやるというかね、やっぱりでもグランプリで取るわけですよ、やっぱりね。
そうですね、うん、コーラスも綺麗。
よくできてるね。
できてます、はい。
そうそう。実力もあります。あ、ちなみにね、はい、このヤマハポコンは作曲コンテストらしくてね。うん、
はい。
だからまあ、当然自分たちで作った曲しかもう持ってこないわけだけど、人から作ってもらった曲は、ここにはまあ出ないんですね。
はい。完全オリジナル、
ね。オリジナルですね。そうそう。だから実力あるわけですよ、当然ね。グランプリ取るぐらいだったんですね、はい。で、2曲目はね、はい、ジューシーフルーツの、ジェニーはご機嫌斜め。
はい、
これも、まあ、聞けばね、ああ、これこれと、なんていうかな、後でもね、カバーしてる人もいたみたいですもんね。
はい、よくなんか流れて耳にしますよね。
う
ん、
ボーカルのイリアさんっていう人が、はい、こう、ファルセットボイスというか、裏声で歌うんですよね。うん、だから、まあ、ちょっとこう、耳に残りやすいというか、つきやすいですよね。はい、まあ、あれご存知ですか、お魚天国。
あ、知ってます。ね、今でもスーパーの鮮魚コーナーで流れてますよね。
どこのスーパーに行ってもかかってますよね。
ずっと耳の中、脳の中
で。ですね。このお魚天国作ったのがジューシーフルーツの中のメンバーの一人で、
はい、
柴谷さんっていう人ですね。ギターの人なんですね。
ギターの人なんですね。
ギターの人なんですよ。はい、でこの方が、まあ、後に結婚された人と柴谷由美さんっていう人ですけど、うん、奥さんがね、はい、が歌ってるんですね。作ったのはこの柴谷敏子さん。
はい、
柴谷由美さんってね、お魚天国の声聞いたらね、はい、ピンとくるかもしれないけど、はい、声楽家なんですよ。
まあ、なるほど。
そう。だからこうね、声がすごく通るんですよ。
通りますね。うん、
もう子供たちも大喜びですよね、うん、あそこ。集まりますもんね。
集まりますよね、
そうそうそう。まあそういうようなことでね、このジューシーフルーツって、有名な人が多いんですね。はい、籔本雅子さんっていう方も、後にね、日本テレビのアナウンサーになる方なんですけど、うん、この方もメンバーだったんですよ。そしてアナウンサー
になる。後にアナウンサーさんになるってすごいですね。
そうそうそう、ね、ちょっとね、どうしてなのかなと思いますけど、うん、まあ、その当時はこのバンドのメンバーだったんですよ。でも、イリアさんは今もね、バンドされてますけど、うん、本名は奥野敦子さんですけど、はい、ナポレオンソロってご存知ですか？僕の子供の頃はね、会ってた、多分これアメリカの番組かな。
はい、
いろんな事件を解決するんですけど、そのナポレオンソロの助手がね、うん、イリア・クリアキンっていうんですけど、うん、もうその人好きらしくてね、自分の、愛称をイリアっていうことにしてるんですけど、うん、この方ね、ピンクのギターがトレードマークでね、
はい、
いつもピンクなんですけど、このピンクのギターはね、なんかの時に、 自分がしてたマニキュアのね、うん、あのピンク色をバーッとこう塗って、塗ってから塗られたのかな、はい、誰かに塗られたのか忘れたけど、とにかくまあその時にピンク色にしたギターを使ってて、うん、まあそれからもうずっとピンクのギターを使って、今もただのボーカルじゃなくてね、ギターソロも自分で弾かれるんですよ。うん、途中のギターソロがあるんですけど、なんか実力もあるっていうね。はい、かっこいいんですよね。
そうですね。当時ってあんまりいなかったかもしれませんね。
ああ、女性ね、ボーカルの人はいたけど、うん、ギター弾きながら歌う人はあんまりいなかったと思うんですね。うんはい、だからね、あの、声はね、裏声で歌ってね、可愛い感じなんですけど、うん、かっこいいんですよ。だから、おぉ、すげえかっこいいなと思いながら、スタイルも良くてね、
はい、
足も長くて、うん、今も活躍されてますね。まぁ、あ、ちょっとね、ジェニーは武器になるの。そういった背景があるということで、はい、聞いていただきたいと思います。はい、お願いします。あれがあったのかどうかも分からないけど、うん、今に至るまでね、この人ぐらい、うん、
どの曲もこの歌い方で、
そうそうそう、うん、そうなんです。面白いですね。
ね、でも見た目すごいあの綺麗なことですね。
綺麗なことなんですよね。うん、実力もあるし、ね、うん、まあ人気出ますよね。
はい、
で次はね、
はい、
あの恋に落ちて、
あ、来ましたね。これは金妻ですかね。
そうそうそうそう。これぞ80年代というね。
ね、
このね、小林愛知子さんってね。うん、ちょっと変わった経歴の人でね、
はい、
この方ね、あの哲学科を出てるんですよね、学習院大学の、
うん、
でそこから変わってるでしょ、 なんで哲学科っていうの、まあ、ミュージシャンっちゃミュージシャンですけどでしょうけど、ちょっとね、でその後その、まあ、その後というかその学習院大学でね、軽音楽同好会にあの所属してたそうなんですよね、で、まあ、そこには先輩に徳倉俊一さんね、今、
はい、
文部科学省の中の文化庁の長官を務めてらっしゃいます、うん、あのピンクレディの作曲をたくさんした方で有名な方ですね、まあ、その徳倉俊一さんとかがいらっしゃったと、先輩にね、で、まあ、そんな中で、まあ、軽音楽同好会に入ってキーボードを弾いていたらしいんですよね。だけど、まあ、その卒業してからは東京大学の教授秘書
秘書
をね、で、まあ、あのそんなこんなで、音楽出版会社に勤務したり、それでね、そこで、まあ、作詞を手掛けられて、
作詞家としてまずはじゃあ
じゃないかと思うんですけど、まあ、ちょっと調べたらね、あの作家としてデビューって書いてあったんですね。作家って多分作詞家じゃないかと思うけど、ちょっと僕そこまでね、あのいろいろ調べたけど、
はい、
行き当たらなくて、作詞って書いたのがなかったんですけど、この恋に落ちては小林愛子さんが作詞というか訳詞ですね、もともとは英語の曲ですけど、まあ、それをこう訳されてるんですね。で訳してあの提出したんですけど、どなたも歌う人がいなくて、その自分が歌うことになったという、
そうですね、
ちょっとね、変わってますよね、
はい、
どういう経緯で歌うって不思議じゃないですか、持って言ったら、じゃあ自分で歌って
でもそれがすごいもうカチッとこうハマってすごい ね、いい
不思議ですね、 とハマってしまうというところがね、だから歌詞ではない、うん、でもそこから歌うことが始まったという、はい、ちょっとね、だからさ、人生ってなんだよね、タイミングなんだよね。
そうですね、分からないですね、これは。
これはもう最初に歌った曲だそうですけども、大ヒットですよね。
そのドラマのね、主題歌にもなり、ね、もう社会現象となって。
社会現象ですよ、ね、今聴いても涙出そうになるぐらいね、ね、悲しい曲です。悲しい曲としてはないけど、心情が伝わってきますよね。特に女性は、ね、はい、そういう感じじゃないですか。
そうですね、もうグッときますよね。
グッときますよね。
もう自分のことのように。
そうそうそう。まあ、ぜひ、感情移入しながら聴いてみましょう。はい、されてるそうなんですけど、まあ時に日本に帰ってきてね、あの日本での活動もされてるそうですね。だから今もやっぱ歌ってるそうですけど、歌うまいですよね。歌って歌がうまいんですよね。
ね、まさか、ね、そんなひょんなことから歌うことになった方とは思えないぐらいの。
思えないですよね。ね、あの哲学家を出てるとはとても思えない。上手ですよね。生まれ持ったものですよね。次に紹介したいのがですね、あの久保田早紀さんの異邦人です。これはもう
これは、はい、
今に至るまで若い人も歌ってますよね。う
ん、
そうですね。
またいろんな方がカバーもされていて ね。
もう超有名ですよね。はい、あのいろいろ調べてみるとね、ひょんなことで生まれた曲らしくてね。
これははい。
で、あの久保田早紀さんはまあやっぱりね、この当時ね、うん、いろんなことがこう重なって、
はい、
ちょっと心を病んでね。
うーん、
で今はそのなんて言うんですか、あの教会ので歌う、ミュージックミッショナリー、
はい、
教会音楽家、
うん、
音楽伝道者、音楽宣教師、
はい、まあ、されてる、
されてる、
はい、
で、あの今もだから歌ってはいらっしゃるんだけど、うん、あの教会で説法するじゃないですか、うん、
はい、
あの牧師さんがね、うん、それをその歌に乗せてやるっていう活動をされてるらしくて、やっぱりピアノに、ね、
はい、
弾きながら聖書のことをね、うん、伝えるというお仕事をされている
そうなんですね。そのゴスペルとはまた違う。
ああいう、ね、そう、まあ、あの、同じジャンルの仕事なんだろうと思いますけど、うん、その、まあ、静かな弾き語りという感じじゃないですかね。うん、はい、リクエストされると今も異邦人を歌われる
んです。ああ、そうなんですね。答えていただける。
もうね、私はもうね、あの、なんでもしますよ、という、うん。すごく優しい方なんですよね。はい、でね、あの、この久保田早紀さんの異邦人はね、もう超有名で、うん、まあ、皆さんもね、聞いてる方も、聞いたら、ああ、そう、あれね、って思われるかもしれませんけど、自分がね、ミスセブンティーンコンテストってご存知、
セブンティーンの雑誌のですか、
そうそうそうそう、
聞いたことあります。はい。
あの、松田聖子さんがね、うん、これで優勝したということで有名ですけど、はい、まあその当時、そういうね、アイドルコンテストがあってたわけですね、うん。で、この方もそれに応募したそうです。だけど、そのアイドルコンテストってよくわからなくて、
はい、
とにかく自分がね、曲を作ってたんで、うん、カセットテープを送ったそうなんですよ。
はい、
で、やっぱ合格したと。で、水着審査が、ね、うん、あるんだけど、なんでつって水着してね、私曲を送ったのにと、もうしませんとそれはということで、まあ拒否されたらしいんですけど、はい、やっぱりその、歌声というかね、音楽がやっぱり耳に止まって、CBS ソニーでしたかね、まあディレクターさんと、うん、まあちょっとこう、あのデビューのきっかけになった、はい、そうなんですね。で、まあいろんな、曲を作ってたらしいんですけど、 この異邦人という曲はね、自分が通ってた電車の中で、うん、まあ、外を見つめながら、まあ、作った曲らしいんです、うん。これね、シルクロードのテーマって、
うん、
異邦人、カッコシルクロードのテーマって書いてあるけど、
はいはい、
シルクロードのテーマとして作ったわけではない、
ではないんですね。ないんですね。
だからその売り出すときに、
はい、
まあそういった雰囲気に作り変えたん
です、うん。確かに曲はそういった雰囲気ですよね。ね、
だからまあいろんな大人の事情でね、
うん、
最初は白い朝っていう曲やったらしいんですけど、
はい、あ、タイトル？
タイトル
かね。そうなんですね。
だからまあすごいね、うん、曲調も少し変わったりとかしたのかもしれませんけど、うん、まあ要はその異邦人っていうこと、うん、ちょっとこうね、中東っぽい、
そうですね、
エキゾチックな感じで売り出すことになったらしいんですね。うんうん、いろいろありますね。本当、大人の事情がね。と思うんですけど。はい、まあ、そういった背景があると思って、ちょっと聞いていただければと思います。
はい、
お願いします。
昭和ポップススマッシュヒッターについてお話を伺っておりますが、いろんな曲ありますね。うん、
ですね。で、続きましてはですね、
はい、
松村和子さんの帰ってこいよ。
う
ん、
あ、これはもう知ってますよ。
三味線弾きながら、歌うんですよね。
はい。
声が素晴らしくね、通るんですよね。
うん、
松村和子さん。なんかね、調べてみるとね、松村和子さん、北海道のご出身、苫小牧の出身で、はい、お母さんは、がやっぱり民謡歌手だ。で、お父さんはね、その、芸能プロダクションの社長をされてて、苫小牧でね。で、民謡茶屋、ジョンガラを経営されてる。
ああ、なるほど。
もう、だからもうね、もう決まってるわけですよね。
そうですね。
そういう道が最初からね。で、ただね、三味線弾きながら歌うじゃないですか。三味線は弾けなかったらしい
んです。そうなんですか。
そうそう、まあ、そういう風なスタイルで行こうと。
はい、
で、もう猛練習したらしい。
うんうんうん、
最初から三味線してたかのようですけど、そうじゃなくて、この曲のために練習。うん、まあ、それ以来、松村和子さんもね、うん、三味線がトレードマークですね。う
ん、まあ、それこそジャケットにも松村和子さんが三味線を持ってね、
そうそう、
まあ、立ってる、こう直立している。可愛らしいですけど。
でね、松村和子さんね、
うん、
その当時ね、横綱千代の富士がね、活躍されてる。千代の富士と似てるんですよ、顔が。同じ北海道出身。
なるほど、はい。
僕らはもう、千代の富士の妹さんなのかな
と、ね。兄弟かと。
思ってたぐらい。
確かに、まあ言われてた。そうですね。
言うでしょ？
はい。
だからまあそんな感じで、ね、ちょっとこう、親近感じゃないけど、やっぱ北海道だしね、とね、はい、やっぱ強いんだろうな、というね、気の強そうな顔でね。まあこれが北海道の人かなと思いながら見てましたけど、まあまあそういうね、ロングヘアで三味線スタイル。いうところで、まあ、こういう人はもう今に至るまでいませんもんね。
はい、
まあ、新鮮でしたよね。
そうですね。
三味線弾きながら歌うという、ちょっと聞いてみましょう。
はい。 していきたいと思います
。ですよね。ね。
はい。
さすがですよね。
そうですね。
こういう家に生まれたね、小さい頃から民謡やってたんだと思いますけど、ほんと上手ですよね。
声が ね、伸びますし。で、この曲は第22回日本レコード大賞では新人賞を獲得と。
はいはい、はい。
で、もちろん、NHK の紅白歌合戦などにもね。
紅白出ましたね。
ね、出たりとか。
もうすごい人気でしたもんね。
うん。なんか日本人のやっぱ心をこうぐっと掴まれるみたいな。
北国の歌って感じですよね。
ね、なんか、うん。
そうね。まあ、ちなみにこの方は2001年に入籍されたということでした。はい、
うん、お、そうなんですね。
最近ですね。
最近なんですね。
ですね。
はい。
って書いてありました。
はい。
で、続いてはですね。
はい。
ガムの愛は陰ろ
う。
うん。ガロは知ってる方
もいますね。そうですね。私ちょっと違いが。
ちょっとわからない
です。ガムさん。
ガムさんはね、はい、この曲も、やっぱりこのね、ヤマハポップコーン出身なんですけど、
はいはい、
ヤマハポップコーンで、まあ、優勝した最優秀曲ですね。
はい、
で、これ以降ですね、まあ、あんまりちょっと表に出ることがなくて、
うんうん、
ちょっとね、僕、当時の人しか多分これは知らないんじゃないかなと思うんですけど、すごくいい曲なんですが、
はい、
まあ、フォークソングですね、静かな曲なんですよ。
はい、
で、ヤマハポップコーンってね、フォークソングが多くて、
うん、
もうこれもその、ヤマハポップコーンのその、なんか典型的な、
うん、
もうこういう曲が優勝するよね、というふうな感じの曲なんですよね。はい、ちょっと知らない方も多いんじゃないかと思うんですけど、まずちょっと聞いていただきましょうか。
はい、そうですね。はい、雨を細い指先でなぞってみる。曇りとかして滑る指先に伝わる冷たさ心に染みる。忘れ去られた部屋の片隅、
聞いたことあります
か。ああ、そうですか。
あ、この曲かと。
そうそうそう。はい、このね、ガムっていうのは、うん、まあ、我がっていう人を夢って書くんですけど、はい、よく行ってた喫茶店の名前らしいですね。
ああ。
で、そこからつけたと。
その名前。
その名前をね。
まあ、当時は喫茶店も多かったんでしょうね。
ラルク・アンシエルもそうですよね。
なんか。
そうですか。喫茶店の名前らしいですよ。
初めて知った。結構、そういうとこからもらう方多いでしょうね。
もらうんでしょうね。やっぱり、いい、うん、いい名前だなと思うんですよね。うんうん、でちなみにね、このメンバーの中川俊和さんという方はね、
はい、
自分を見つめるために肉体労働をしていたという、
うん、
こと、
はい。
もうこの曲ね、もうフォークの王道でしょ。
もうなんかザっていう感じですね。
ザでしょ、うん、もうこれぞフォークね。
うんうん、
こう苦労を乗り越えてね。
そう、なんかイメージあります。
そうそうそう。フォークらしいフォークですね。うん、
はい、
もうこれこそ王道というね。
うん、
やっぱりその吉田拓郎さんとかね、
うん、
神田川か。いや、尊敬してる、そうです。
なんかわかります。
わかりますね、
はい。
ですよねって感じですね。はい、フォークの王道。
懐かしいって思った方も多いのではないでしょうか。はい。
続いてはね、堀江淳さんのメモリーグラス。
これは知ってますよ。知ってますね。水割りを。
そうそうそう、水割りください。これもね、有名ですよね。
有名ですね、
やっぱりね、
はい。
今の方もこれはそう、ね、ご存知じゃないかなと思いますけど、この堀江淳さん、やっぱり苫小牧出身。
はい。
先ほどの松村和子さんと一緒ですね。はい、で、北海道ではね、水割りをあんまり飲まないらしい、寒いから。
そうなんだ。
お湯割りらしいんですよ。
そっか、どっちかといえば。
どっちかというとね。
はい。
曲のために水割りにしてあるんですけど、
はい、
私は水割りは飲みません。
お湯割りだと。
お湯割りだと。で、今もね、堀江淳さんのホームページあるんですけど、うん、お湯割りをくださいという、ホームページらしい。
今はお湯割りですか。
今はお湯割りです。
じゃこれも、やっぱ世に出すにあたって水割りの方がいいだろうと。
かっこいいからね。街の飲み屋の設定じゃないですか。うん、はい、 で、その当時ね、そのベスト10なんかよく出てましたけど、はい、堀江純さんは、ね、あの曲を作るときに、まあ、いろんなときにこう、やっぱ曲が出てくるんでしょうね。はい、あのカセットテープに録音して、曲を作ったらしいんです、
うん。
で、これはね、曲が先にできたらしくてね。はい、で、その時のカセットテープをね、あの、聴かせてくださいって、あの、久米宏さんが言ったときに、はい、あの、ふんふんふんって言ってね、
メロディー
をね、こう入れてた、あの、カセットテープを流してくれたことがあってね、うん、あ、こうやって作曲するんだと思ったことがね、あったんですけど、うんうん、そのことがね、あの、ウィキペディアにも書いてあって、
はい、
東京疲労の交差点で昼間に信号待ちをしているときに、うん、水割りください、波の風だけと歌詞とメロディーが思い浮かんだ。で、それをもとに、メモリーグラスという曲を書き上げましたということです。うん、で、お客さんがね、水割りくださいって、言ったらしくて、まあ、はい、あの、そういうところでアルバイトしてたらしいんですよ。
そうなんですね、はい。
で、その言葉がこう残ってて、インスピレーションをこう膨らまして、
作った曲です。なるほどね。確かに。
ね。だからこう、さ、ね、物を作る人っていうのはやっぱね、はい、いろんなことをね、そうそう、そのヒントをね、集めて、はい、こう一つの作品にするんでしょうね。
は
い、
うんうん。
でこの曲はほらすごくいい曲じゃないですか。
いいですよね。ね、もう
切なくて切って、はい、また堀江純さんがさちょっと中性っぽい声でしょ。
うんう
ん、はい、どういう方か存じ上げませんけど、うん、なんかちょっとこうね、あの中性っぽい、
ね、イメージがありますね。
ね、はい、感じで歌うんですね。だけどまあ男らしい人なのかもしれませんけど、うん、水割りは苦手だそうです。ちょっと聞いてみましょう。
はい、水割りをください。涙の数だけ今夜は思いっきり寄ってみたいのよ。振られたんじゃないわ、私が降りただけよ。遊びの相手なら誰かを探してよ。ゆらりゆらめいてそうよ、私はダンシングドール。踊り疲れてももうどこへも行けないね。キラキラと輝くグラスにはいくつも恋が溶けてるの。水割りをください、涙の数だけ。
居酒屋かバーかのカウンターにいるような気分に、ねね、なってしまいました。
まだね、やっぱあのほら私じゃなくて私っていうところぐらいはやっぱちょっとムード通うっぽくないですか。
そう
ですね、うん、ちょっと声が裏返るな、
うん、
っていう ね、
ね、そのなんかちょっと本当中性的な感じ で、ね、で女性目線の楽曲っていうかね、
だからこうちょっとムード通うっぽいなと思うんですけど、
はい、
ちなみに娘さんはモデルをしてされてるそうで。
そうなんですね。
この方もね、痩せ方ですごくね、はい、スタイルのいい方でしたもんね。ちょっと小柄なね。で、続いてはですね、
はい、
伊藤俊博さんのさよなら模様ですね。
はい。
これもやっぱりヤマハポピュラーコンテストソングの、妻が本選会グランプリ曲ですね。ってことはもう、ザ・フォーク。
はい、
これはね、伊藤俊博さんはその当時ね、現役の国鉄の車掌さんだったんですよ。
はい。
今 JR ですね、はい、日本国鉄道、金沢鉄道管理局の、車掌さんを務めている。でね、そのベスト10なんか出るんですけど、勤務中なんで、
はい、あ、その時も当時もお仕事
されてた。そう、お仕事されてたん
です。
現役の車掌さんだったんですよ。はい、だから勤務中に、出てきて、一曲歌って、で、また勤務に戻ると。
そうなんですか。
そういう感じです。ただね、ちょうど僕もこの調べて知ったんですけど、うん、やっぱりほら、国鉄職員なんで、
はい、
バイト禁止なんですよね。
副業ダメと。
副業ダメなんですね。だから、一切その、ギャラはもらってなかったらしいですね。素晴らしいと思いません？
すごいですね。ね、
だから伊藤俊博さん、これね、ジャケットの写真を持ってきましたけど、長髪なんですよね。
はい、
国鉄職員は、ね、きちんと、刈り上げかなと思いつつ。
そうですね。なんかイメージから言うと。
フォークソング歌手という、
ね。そうですね。そっちのよりの感じですね。
ちゃんとこれに制服を着て帽子もかぶって、はい、勤務される。だからまあまあね。そこぐらいのいいな、なんとか、はい、この懐の広さは国鉄にはあったという。
ただその副業は NG という
NG なんです、うん、でそれはねもう伊藤さん自身が多分、ね、断ってたんだと思いますけど、うん、もう全てノーギャラと、
あ、それちょっとまあそうなんですね、
あくまでも趣味でやってんですよというね、うんうん、国鉄が本職です、
本職で、
うん、ということなんでしょうね、はあ、でねその JR になる、まあ、民営化する、
はい、
その日まで勤務された、
うん、
で民営化するときに退職されたんですけど、はい、まあ、要するにその国鉄の時にはね、きちんとそういう風なスタイルでやってたんですけど、うん、これからね、その、まあ、JR になるにあたって、自分のそのね、勤務形態が変わったりとか、いうのがもう嫌だと。はい、ということで、まあ、その JR になる直前に、お辞めになった。はい、1987年3月31日付。だから、国鉄最後の日ですね、はいはい、まで勤務されて退職されたということでした。
ピシャッとこの最後。
ね、気持ちのいい方じゃないですか。
そうですね。けじめがなんかね、
そうそうそうそう、
ピシャッとこうって言ってらっし
ゃる。フォークソングっぽいですね。はい、自分の中で決めたことをきちんとやる。
そうで、最後までね。
そうそうそう、全うすると。
ただそういったなんかテレビ出演なんかで、そのスタジオにで歌われてたんですかね。そう、例えば国鉄の方で、ね、このロケみたいな感じで。
ロケが多かったと思いますね。ベストテンとか生放送だから。
ありましたよね。うん、なんか中継つないでとか。そ
うそうそうそう、だから仕事をしながら歌ってるっていうのは僕の印象にあるけど、うん、まあ、もちろん来たこともあったでしょうけどね、まあ、だからそれは自分の休みを使ってやってたんじゃないですかね、うん、立派なことです。
すごいですね、はい、
聞いてみましょう。
はい、だからね、
ね、
どうかは分からないけど、はい、
まあまあもうね、うん、このヤマハポップコーン出身ですから、うん、まあ、こういうのが受けてたんですね、うん、素晴らしいですね、はい、で続いてはね、ヒロシ&キーボーの3年目の楽
器、ね、うん、
これはもう居酒屋といえばこれ、
ね、デュエット曲でね、
デュエット曲でね、これもね、もう素晴らしい曲だけど、やっぱりそのね、今でも歌われてるじゃない
です
か、今でも歌われてるってことがね、
う
ん、この曲がいかに素晴らしいかというね、うん、ことを物語ってると思いますけど、はい、このヒロシさん、黒沢ヒロシと言うんですけども、はい、黒沢ヒロシさんはね、黒沢敏夫さんの弟な
んです
よ、
はい、
兄弟、兄弟なんですよ。でもその黒沢と自分で語らないところがね、
うん、
ちょっとこのヒロシさんのね、言えばいいのにね、はい、言わないんですね。
言わないんです。あえて言わなかった。
あえて言わないんですね。キーボーさんはね、静岡県の浜松の出身だそうで、本名は山田清子と。
清子さん。
清子さんだから、キーボーも、ね、うん、だそうです。
はい。
ちょっとそれ以上のことは、情報がなくて、それぐらいしか紹介することがないんですけど、うんうん、曲はもう誰でもご存知ですけど、うん、ちょっと聞いてみましょう、ね。
はい。
だけど一つ屋根の下暮らしてきたんだぜ。バカ言ってんじゃないよ、お前のことだけは一日たりとも忘れたことなどなかった俺だぜ。
よく言うわ、いつも騙してばかりで、私が何にも知らないとでも思っているので。
よく言うよ、惚れたお前の負けだよ。モテない男が好きなら俺も考え直すだ。
バカ言ってんじゃないわ、
バカ言ってんじゃないよ。
遊ばれてるのわからないなんてかわいそうだわ。
三年目の浮気ぐらい多めに見ろよ。
開き直るその態度が気に入らないのよ。
もうデュエット居酒屋なんかでね、
これはね、もう飲みは定番ですよね、カラオケでね。
北村先生も結構歌われました
ね。
どうでしょう、
歌ったことありますね。これはもう歌ったことない人の方が少ないんじゃないですかね。
そうです ね、この男女の掛け合いですね、なんか、はい、
デュエットといえばもう3年目の手に出ますよね、はい、で続いてはね、
はい、
まあ、テクノポップスですよね、うん、一風堂のスミレセプテンバーラブ、
はい、
これはね、ちょっと衝撃でしたよね、最初見た時ね。 デビッドボーイみたいな人が、
ね、そうですね、見た感じ
土屋雅美さん、うん、ね、この一風堂ってね、これはあのディスカウントストアらしいですね、
もともと名前のどこからの、
そこから、うん、あの我々はほら今はね、一風堂というとラーメン屋さん
で、
ね、
そちらからね
その前の話ですからね、はい、こっちが先です、
うん、
その一風堂というディスカウントショップから取った名前らしいですね、
はい、
でこのあの土屋雅美さんはね、もう見た目もデビッドボーイに似てるけど、うんうん、あの実際にイギリスでね、
はい、
14年生活されたそうです、後にね、
はい、
だからイギリスの生活ではね、いろいろあの銀行の口座が開けんかったりとかね、はい、苦労されたそうですで、ね、すごく痩せた方でね、まあ、うん、テクノポップスの人みんな痩せてるけど、
はい、
この方も174センチ45キロ、
まあ細い
ね、
はい、
今もそうだそうです。
へ、
でちなみにあの静岡県富士市のご出身だ、うん、らしいですね。
静岡県の方、先ほどもおっしゃいましたね。
そうそうそう、多いですね、うん、やっぱりね、関東に近いからでしょうかね。でね、意外なことにね、うん、クラシックピアノを習ってたらしい、幼少の頃。ちょっとこの曲からね、うん、クラシックピアノはちょっと想像しがたいけど、
そうですね、はい、
あのまあそういう子が音楽のスタートだったんですね、うん、でまあギターに興味持ったんだけど、もうお父さんが大反対って、そんなね不良のすることやダメやと、うん、いうことで
ね、一時はなんかそういうね、
そうそうそう、だけどこうね、もうね、あの家出したりなんかしてギターテクニックを身につけていったという話が書いてありました。早速ちょっと聞いてみましょう、
はい、
テクノポップですね、一風堂のスミレセプテンバーラ。
カバーで、ね、されたりとか、
僕ねこれ、うん、カラオケで一回歌ったことあるんですけど、
はい、
この声じゃないとダメなんですね
そうですか、
そう、もう普通の人が歌ってもね、この曲はダメなんですよ、
やっぱね、
土屋さん、独特じゃないですか、土屋、
うん、
さんの声じゃないとやっぱダメですね、
はい、
しゃがれてる感じのね、
うん、
高音のね、
はい、
出ませんもんね、普通の人は。こんなな
かなかこうテクニック的には難しいかもしれません ね、 ね、
まあ、やっぱりすごいんですよね、
うん、
残りますもんね。ちなみに土屋さんはね、
はい、
20代の頃からベジタリアンだそうです。
あ、それでやっぱ痩せてらっしゃるの
は、ね、そういう、ね、お酒はもうすでに30代でやめてると。
お、やめてる、やめてると、うん、
でもタバコはやめる、今も飲んで、飲んでると。
そうなんです。じゃあお野菜とタバコを楽しんでらっしゃる
健康なのか不健康なのか分かりませんね。
そうですね。まあ、どっちなんだろうという感じ。ね、ただ、細
い。細い肉は食べないということでね。らしいです。まあ今もお元気で。
はい。なんかいろんな方のこうプロデュースなんかもミュージシャンのされて
る、ね。なさってるそうですね。うん、あの、まあ、ミュージシャンとしての、スタジオミュージシャンとして活動されているということでした。
はい。
で、続いてはですね、H2O の思い出がいっぱい。
まあ、これはもう、
これご存知ね。
はい。
あの、テレビのみゆきでしたっけ、
はい、
のテーマソングでしたかね。
うん、
あの、まあ、そっちで、アニメでね、有名な、な、あの、ご存知の方が多いんじゃないかと思いますけど、はい、あの、このね、H2O はね、まあ、下積みが長かったらしいですけど、もうこの曲でダメなら、もう解散と。う
ん、ああ。
いうとこまで追い詰められてらっしゃるんです
よ。はいはい。
でも、まあね、幸いこの曲がヒットして、なんとか頑張れたと。
うん、ああ、よかった。でも最後にっていうのがこの楽曲って、なかなかじゃあ思い出も。
そうですね。
ねえ。
だからまあ、我々は一応の曲はこの曲しか知らないけど、
うん、まあね、
このスマッシュヒットで、ね、
はい、
あの一応というようなですね、うん、皆の心に頭の記憶に残ったわけですよね。
そうですね。だって今やもう、 こう卒業シーズンとか絶対かかりますもんね。
あ、そうね、
うん、
本当ですよ。それほどまでにね、うん、の曲ですよね、これね、うん、 もうまあいろいろ説明するより、まあ、聞いていただきましょうか、
はい、
ね。定番ですよね、これはね。はい、定番を作るのはまあ難しいと思いますけど、このね、中澤、デュオグループなんですね、男性二人のね、はい。そのうちの中澤健二さんは、現在ね、熊本に在住されてて。
そうなんですね。うん、
で熊本でいろんなラジオ番組をされてるらしいですね。うん、で、もう一人の赤潮正明さん、
はい。
この方はね、ニューヨーク大学、教育学大学。
はい、
を卒業されたらしいです。
またすごい。
ちょっとね、もうすごいですよね。ね。で、まあ現在はね、そのプロデューサーとして、うん、まあアーティスト、あるいは語学コンサルタントをされているということで、まあ東京でお仕事されているようなんですけど、ね、うん、一回こうヒット出すようなね、うん、ことをされた方っていうのはやっぱりこうね、人生の芯がしっかりしてるんですよね。
う
ん、
そうですね。
やっぱりね。そしてね、これ最後ですけど、中原芽衣子さんの君たちキウイパパイヤマンゴーだね。
あ、これはもうね、なんか夏になるといろんなところでかかったりとか、
ね。そうそう、やっぱりこうインパクトね、その台のね、うん、はい、インパクトがありますよね。
ありますよね。
君たちキウイパパイヤマンゴーって何ですかそれ
って、ね。タイトルからして。
タイトルがね、やっぱりこう、ね、最初からガーンきますもんね、うん、タイトルがね。
はい。
は売れますよね。
売れますよね。
これも中原芽衣子さんのご自身の作品だそうです。
はい、
中原芽衣子さんってね、本名は小原芽衣子さんだそうなんですけど、はい、やっぱり大女優の大原芽衣子さんって言いますでしょ、はい、で自分が大原、小原、はい、小さい原って、ね、
なるほど、はい、
その間を取って中原って、うん、
中ね大中小
そうそう大中小自分で命名されたそうです、
はい、
でこれは君こそスターだという、これもその当時のオーディション番組があったんですけど、はい、やっぱり、ね、点数が足りずに合格しなかったそうなんですよ。しなかったけど、うん、まあ、その後ね、ポップススクールなんかに入って音楽を学んだそうです。だけど、自分で曲も作ったりもしてたと。なんですけど、その、郷ひろみさんのね、コーラスグループに入って、バックコーラスグループに入ったりしたらしいんですけど、声がかすれたからもうやめたと。声痛めると。いうんで、まあ、そんなこんなしてるうちに、東芝 EMI から声がかかって、うん、この曲を作ることになったそうですね。
うん、もう夏って感じですね。ですね、
まあ、これはね、カネボウの夏のキャンペーンソングとして制作された曲ですけど、
はい、
さっきのスミレセーブデンバーラブもそうだけど、その頃ね、CM のタイトルが先に決まって、うん、これに合う曲を作ってくださいっていうのが、
はい、
まあ結構ね、そういう注文があったそうなんですよね。だからこう、題名がすごくこう、インパクトある題名が多いじゃないですか。うん、スミレセプテンバーラブもそうやけど、はい、意味わからんけど、うん、なんとなく
ね、そうそう意味わから
んですけど、まあ、夏かなって感じですね、うん、秋かなって感じとか、はい、そういう風なタイトル先にこう決まったらしい、うん、これもそうみたいですけど、はい、まあ、こういう時代に育ってね、僕もよかったなと思いますよ、
うん、
ね、もうほら、いろんな価値観がある時代だったからね、うん、
はい、
今みたいにこう、ね、こういう風でなければならないと、そこにカッとはめられるって、ね、うんうん、しんどいですね。
そうですね。で、そんな最近の若い方もその80年代とかの昔の楽曲を聴くっていう、よく言われるんですよ。SNS なんかの影響で、
はいはいはい、
ですっごいいい新鮮だ
と、ね、そうですよね。こんな素晴らしい文化があるのにね、そこに目を向けないってことはね、もったいないですよね。ぜひ聴いてもらいたいですね。
そうですね。今日は懐かしく感じながら聴いていただいた方が多いのではないでしょうか。
ですね。
今回80年代の昭和ポップススマッシュヒッターテーマにお送りしました音楽番組でしたが、
だから個性ってことですよね、
はい、
80年代はね。だから今もね、個性も大事にされてるのかもしれませんけど、いろんな、ね、ものの見方があるというねことをちょっと今日改めてね、
はい、
思いましたね。そんな時代でした、
はい、懐かしかったです
ね。
今日もありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
バスイスタース、それは何ですか。この番組は医療方針親和会
延岡共立病院の提供でお送りしました。